キャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。明日から高知満載にて2日間出張店舗オープン。店長エプロンはこっちです。
いらっしゃいませ。ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。
本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けします。
はい、
いよいよ
いよいよ
明日から、
明日から高知漫画フェスティバル満
載。楽しみですね。明日11月4日5日の2日間高知市文化プラザカルポートにて開催されます。
はい、
ね、漫画のイベントっていうことで、ね、私たちもね、あの久しぶりなのでワクワクしているところです。
はい、
うん、ね、姉もねブースで、うん、CD の手売りもありますから。
そうなんですよ。
お越しくださる方はぜひ私たちのブースにも足をお運びください。
よろしくお願いします。
お願いします。それでは純喫茶アネモネR開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネR。
きっちゃん、
はい、
最近なんかあった？
最近ね、うん、まあ、ちょっと夏のお話になっちゃうんだけど、
うんうん、
あれ今もう11月3日？
あ、そうね。
だいぶ前よね。
ずいぶん秋ね。
あ、ずいぶん秋ね。でもね、9月頃まで関係してたお話なんだけど。
うんうん、暑かったからね、9月までね。
そうなのよ。それこそ10月もちょっと前半はまだね、暑い。買ったのかなって感じなんだけど、うんうん、私その暑い今年の夏を、うん、やっぱり扇風機にすごいお世話になったの。
へー。
で、扇風機って、うん、まあお家でも使うし、うん、あの携帯用の扇風機、ちっちゃいのがあるじゃない。で、今若い子がさ、よくみんなね、うん、持ちながら歩いてたりもしてたけど、あのなんか私もとにかく小さくて軽くてでもちゃんと風量があるものっていうのを、うん、すごい頑張って去年探して、もうこれが最高っていう一つを探して、うん、お家ではね、ちょっとねハンディ扇風機も使うときは、あの私アットマンボウというね、ちょっとあのサイトで昔お中元でオリジナル扇風機を作ったことがあるわけ、ハンディの。だからそれを使ってたんだけど、外行くときは、うん、あの最近見つけたピンク色のその扇風機をね、うん、使ってたんだけど、もう本当に可愛いし軽いし、うん、あ、これ買ってよかったなと思ってたんだけど、うん、その扇風機一つだけあの難点があって、うん、カバンの中でいつの間にかスイッチが押されるっていう、あの弱点があって。
それは魔法をかけてるとかそういうことじゃなくて、
じゃなくて、魔法だったら可愛いんだけどね、キラリラリンってね。でもあのカバンの中ね、涼しくてもね、あんまりちょっとね、あれなんだけど、
電池も消耗しちゃうしね。
消耗しちゃうね。やっぱりあの暑い夏、
うん、
さあ使おうっていう時、うん、押したらないよね、電池ね。でもその電池が入っちゃう事件が毎回じゃないの、
うん、
5回に1回ぐらい押されてて。でも充電は毎晩お家でやって、
うん、
あのなんかカバンに入れるんだけど、
うん、
本当にね辛かったなっていう夏の思い出。
それは原因は究明してみた感じ？
あの原因は、
うん、
多分そのスイッチが軽く何かに触るだけで入っちゃうっていう、その扇風機独特の あの何か構造みたいで、それを 今年も発売されてたんだけど、うん、なんか去年私買ったその扇風機が今年改良されましたっていう、うん、その文章が載って売られてたから、うん、多分これみんな去年の人はついちゃいちゃったなと思って
へあれは辛いわ
ね使おうと思った時にさ電池がない。私よくエアポッツがあるんだけど、うんね、
あれもね
入れてみたいなさなんかさ使いたい時に使えないのは辛いわよね。なんかそんなね夏の思い出をね、
うん、
最近思い出して、うん、切なかったなっていうね、
うん、
ごめんもっと喋るべきことはいっぱいあると思うんだけど今日はそんな扇風機充電大切だよねっていう、
うん、
はいお話でお願いします。
はい、じゃあそれで歌を今度作っていただいてですねそういう扇風機の充電がないよっていう歌を歌ってほしいと思います。
作ってみたいと思います
はい、よろしくお願いします。
お願いします。それでは純喫茶アネモネアール営業開始です。その前にちょっとこちら、
ここからは私たちの活動する朗読チャリティー文芸アネモネアールについてご紹介しちゃいます。まずあっちゃんよろしくね。
声優朗読チャリティー文芸アネモネアールではチャリティー書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売。諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しています。皆さんがこの活動に参加する方法をご紹介しましょう。きっちゃん一つ目を教えて。
はい、配信サイト audiobook.jp にて朗読作品を1話税抜き500円で販売中です。 audiobook.jp で検索するとあなたのスマホでも作品を楽しめちゃいます。
コレクターズアイテムとして手元に残したい派のあなたには文化放送の通販サイト超 A&G ショップにて CD を販売しています。私たちからのメッセージや原作の先生からのコメントも見逃せませんよ。
あと不定期に行うイベント会場などでも CD を販売しています。 CD の他に純喫茶アネモネアールのオリジナルグッズも販売していますので、ぜひ私たちに会いに来てくださいね。
詳しい情報は文芸アネモネアールで検索してください。
よろしくお願いします。純喫茶アネモネアール、純喫茶アネモネアールがおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかる。
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なアツコさん、皆さんのアジャパーというエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたのアジャパー全面的にフォローします。
はい、では本日一人目の悩めるお客様をご紹介します。お客様ネームテレフォンさん、
いらっしゃいませ。
翔さん、僕の失敗聞いてくれますか。
はい、
僕はエレベーターのボタン係のところに立つのが苦手です。
あ、うん、苦手
苦手ね、はい、エレベーターね、ちょうどボタンの前ですね、
はいはい、
どのタイミングで開閉したらいいのかわからないからです。先日会社でその部分に立ってしまった時、
うん、
何人か降りたのでそのまま閉めようとしたら、手前の人は奥の人を降ろすために外に出ただけで、
うんうん、
また中に乗ってこようとしている時に閉めてしまい、
うん、
見事に挟んでしまいました。すみませんと慌てて謝ったら、
大丈夫ですよと
言われましたが、顔を見て血の気が引きました。
うん、
まさかのうちの社長でした。気さくな方なので大丈夫なのですが、心臓が跳ね上がりました。僕のこの失敗分かってもらえますでしょうか。
みんな経験するアジャパ。
確かにね、
これね、ありがちよ ね。
エレベーター先に出てもらう後であれ、うん、何かあるわよ ね、
本当にね、
どうなのかしらね。
あとこう閉めるボタン、結構エレベーターによって、うん、
長く開きっぱなしのエレベーターってあるじゃない、うん、
あるある。
だけどなんかあれのこう閉まるボタンを押すタイミングもちょっと気を使うわよね。
使うわよ ね。
出ていってこう降りられてすぐに閉めるとなんかちょっと嫌な感じじゃない、
う
ん、
そうそうそうね。そうね、
ね、ちょっと、
ちょっと間を開けて、かといって自分がそのエレベーターさん係のとこ、あ、ボタン係さんのところに行っちゃったら、うん、あ、ちょっとあれ早く閉めてよって思われてるんじゃないかみたいな感じで、
それもあるしね、
急いで閉めなきゃいけないかなって思ったりね。
ね、
面白いね。
面白いよね。
あと大きな百貨店とかでさ、すごいもう1階からなんか10なんか5階6階16階みたいなとこで、
うん、
そのボタン係になっちゃった時にずっと延々に1階1階ずつずっと開けて閉めて開けて閉めてみたいな係になっちゃった時の割とストレス。
ああそうよね。
そうよね。あれも出ていく時にあすいませんみたいに言ってくれる人もいるし、
うんうん、
ね。でも言うのどっちなのかしら ねあれの問題、
ね、じゃあやっぱりさ、うん、昔みたいにさ、うん、エレベーターガールがいた方がいいんじゃない、
ね、
どこにも
そうよ ね
なんでいなくなっちゃったのかしら ね、
なかしらねみんな自立してって感じなのかしら ね、
そうなのかしらね。でもよく真似してたわ。
明日
次は7階に泊まります。
やってた
4階早水でございます。
それは CM。
これは笑える人の年がわかるぞっていうね。懐かしいね。
本当に
そっか。
そうよね。
じゃあテレフォンさんね、
テレフォンさん
もありますから大丈夫、はい、
でも社長さんだったって。
うん、あ、逆にほら、あのもしかしたら覚えられたかもしれないじゃない。
そうだね、
いい意味で。
そうよ、
こうあのエレベーターの開閉をちゃんとやってくれるまめな人なんだなっていうことを、
うん、
顔を覚えられたかもしれないじゃない。
そうだよね、
うんうん、いい方に捉えて。
そうだね、
うん、
どんまいです。
どんまいです。
はい、テレフォン様安心していただけましたか。
はい、
では次の悩めるお客様です。ですね、お客様ネーム哲明さん、
いらっしゃいませ。
店長さんたちこんにちは。
こんにちは。
先日やってしまいました。
はい、
長いマスク生活を経てちょっと顔が老けたと妻に言われまして、
うん、
顔体操なるものを始めました。
うんうん、
舌を出してくるくる回したり顔を全力で動かす運動をします。基本的には家でやっていたのですが、
うん、
マスクをしているから出先でやることもありました。
うん、
昨日すでに日課となってしまったこの運動を、うん、駅で無意識にやっていました。
うん、
マスクなしでてんてんてん。いつもマスクをしているのですが、うん、昨日はちょっと外していたタイミングでした。
うん、
駅のホームで変顔しまくるおじさん。結構混んでいたのですが、
うん、
気づいたら近くに人がいなかったです。
お恥ずかしい。
恥ずかしすぎて電車を一つ見送りました。習慣って怖いですね。気をつけようと思いました。アツオ様、この気持ち分かっていただけますでしょうか。
アジャパー。
でもみんなあの周りの人は楽しかったと思うからよかったと思います。
ポジティブ、
ポジティブ。
確かに
ね、
そういう方がいらっしゃった。
まあでもなんとなくわかるよ、
うん、あ、なんか体操してるんだなっていうのわかると思うし、うん、
でもかなり恥ずかしいタイプの体操よね。よくよく考えるとね。こうね、そういうの ね。
なんかさ、マスクをさ、うん、つける生活が長かったから、
うん、
なんか私の場合今あのメガネもかけてるし、うん、マスクしてると、うん、顔のほとんどが隠れてるじゃない。なんかもうで、あの外の時はサングラスに変えちゃうのね。
そうなのね。
そうすると
メガネちょっと安全だもんね。
そうなの、うんうん、で光が眩しかったりするから、うん、サングラスかけてマスクしてるともはやどこの誰ともわからない ないから
そうか前髪もあるもんね
前髪もあってサングラスして、ね、前髪もあってねそうね
マスクだと確かに全顔何かで隠れてる
そうね
あら
もう何しても怖くないぞみたいな感じになるもんね
なるもん ねそんなことあるわね
そうねでもじゃあ徐々にね、うん、マスクのない生活にもあの顔をなじませて
そうよ、
ね
ねうん、でも慣れて怖いわね
慣れて怖いわね
やっちゃったってことよ ね
でも大丈夫よ、うん、アジャパーさんね、うん、アジャパーさんじゃなかった哲明さんだわ
アジャパーさんね哲明さんね
大丈夫だからね、うんうんうん、これからマスクのない生活にもね、うん、徐々に慣れていきましょうね
そうですね
はい、
はいということで本日の悩めるお客様は以上になります
やっちゃうことは誰でもあるあるみんなでやれば、まあ、マスクをかけてれば怖くないんだぞあつこのアジャパーそれわかるわでした
純喫茶アネモネアール
の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました
ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう
はいこんにちはアルバイト店員の黒岩ですよろしくお願いします
お願いします
今回もふつおたをご紹介させていただきたいと思います
はい、
はい、お客様ネームマルピさんからです
いらっしゃいませ
井上きっこ様
はい
17歳のお誕生日誠におめでとうございます
ありがとうございます無事に
無事に
向かいました
いつまでも若々しくお元気で世界中に幸せの呪文を振りまくみんなのお姉ちゃんでいてください今の気分をシャボン玉ソングでぜひ
本当 に, にいきなり
20銭引いてあって
うわじゃあちょっと歌ってみようかな今の気分ですか？
お願いします。はい、
じゃあ行きます。ランラランラランラランランランランランランランランうん今年も17歳になっちゃったよ。うん大丈夫かな？は？大丈夫かな？きっと大丈夫だよね。だってみんなが優しいから。私はこれからも17歳だね。うん。
すごい。
すみません皆さんのいや皆さんのおかげなんですよ私はもうみんなのおいおいのおかげで今ここに
あ泣いちゃった泣いちゃった
ああ
泣いちゃった泣いちゃったもう途中でちょっとあの不安も織り交ぜつつでもこれからもっていう感じで
いやもう改めまして皆さん本当にありがとうございます
素晴らしい
おいおいあっても17歳ということでねすみませんありがとうございます
マルピさんありがとうございます
ありがとうございます、
続きましてお客様ネームラジオレジェンドさんからです
いらっしゃいませ
きこお姉さまあつこお姉さまくろちゃんこんにちは
こんにちは
先日家の近くで行われた地域の運動会に参加してきました、
うん、
何十年ぶりにリレーや綱引きをやって子供の頃はこれを普通にやってたのかとぜぜ言いながら頑張りました、
うん
皆さんは運動会で好きな種目は何でしたかということなんですけれども
これも前言ったかもしれないけど、
はい、
徒競走以外もうだって徒競走って位置についての段階でさ、はい、自分が一番横見てさ自分が一番遅いことが分かるのにスタートしなきゃいけないあの気持ちどんなに頑張ったって徒競走何にも起こらないじゃないただ走るもう早い子は早い、はい、遅い子は遅い以上みたいな何でもこれ本当に辛かった小学校の時は
でもそれ以外の種目は好きなんですか
それ以外はだって何かが起こるかもなんか
あの大どんでん返し的なものが、
うんうん、起こるかもみたいな気持ちでなんか楽しかったけどな、うん、なんか私運動 結構音痴でなんかどんくさいけど運動会は楽しかったイメージがあるな。あっちゃんは？
私は、やっぱりきっちゃんと同じで、徒競走は一番憂鬱な。
だよね。
運動会っていうとなんか徒競走があるなっていうので憂鬱にはなっちゃうんだけど、
そうなんだね、
だけど運動会自体やっぱり楽しくて楽しんで、私はやっぱりダンスが好きだったから、フォークダンスが、
フォークダンス
大好きだったのと、あと 5,6 年生になってから放送部だったから、なんかあのアナウンス、
私もやった、ね、
それを任されて、
いい白テントの下でしょ、
下で
マイクの、
そうマイクの前で、次は5年生によるフォークダンスですみたいな、なんか、
お二人ともされてたんですか。
やった、私もやっぱ昔から好きだったんだ ね、
そういうの喋るのが ね、放送部とさ、保険係と、
なんかいろいろあったよね、
運動会の時の大切な、
ちょっとこうみんなの椅子席とは別のところで、
ちょっと別な先生たちと並ぶところ
あったね。
特殊ですね。
そうだね。クロちゃんはなんかもうつい最近なんじゃない？
そんなことはないです。全然前ですけど、なんだろうって思った時に最初に出てきたのが、あの、まあ、中学校の運動会になっちゃうんですけど、自分は吹奏楽部だったので、
あ、そうだった。
そっかそっか。
で、あの、うちの地域、運動会ってあの秋じゃなくて、5月ぐらいにやってたんですよ。
あ、そこはやっぱりこうジェネギアじゃない。
あ、ジェネギア、多分地域性です
ね。ここにね。
地域性なんです。5月にあったので、あの1年生とかも入学してすぐ運動会だったんですけど、あの吹奏楽部も入部してもう次の月には運動会で演奏する、もう時間が、次は吹奏楽部による演奏ですみたいなのがあって、もうそこがデビューだったので、それが結構運動会の思い出って、こう1年生のデビューみたいな、吹奏楽の1年生のデビューのイメージが強いですね。
へー、そうなんだ。
ちょっと競技とは違うんですけど。
あ、でも競技と違うといえばさ、あの応援合戦もすごくなかった。
すごかったね。盛り上がります
ね。盛り上がるよね。応援係に選ばれる子とかさ、なんか有名人みたいな子がいたりいたりしたよね。
全然普段着てないのに学ラン着たりとかして、
うん、そうそうそう。ねえ、
ね、
あれ盛り上がったよね。
ね、皆さんの地域はさ、もちろんさ、うん、赤組白組でしょ。
そうだった。
紅白に分かれて、
紅白だった、
まあ、あの戦うって感じでしょ、
そうよね、
あれ、
あっちゃんとか、
うちの地域はね、地元はね、山の名前で分か
れ
る。
山、
かっこいい。
何々山ですか。
あの赤城さん、春名さん、妙義さんっていう三大群馬囲んでる山があ
るから、なんかかっこいい。
赤城チーム、はい、春名チーム、はい、妙義チームっていう、その3つの山の名前にチームが分かれてて、なんか3グループあるわけ。赤白じゃなくて、
面白い。
そういう感じだったよ。
それこそ敦子さんが例えばそのリレーの実況とか多分され、
あ、実況もしたのかな。
赤城チーム頑張ってくださいとか、宮城チームが上がってきましたとか、
宮城チーム、春菜チームが第1位ですとか、そういう感じ。
そうなんだ。
いいですね、地域性が
ね。
群馬あるあるで
面白い。
群馬みんなそうなんです。
多分そうじゃないかな。
そうなんだ、いいね、そういうのね。
山の名前覚えますね。
確かに素敵ね。素敵だ ね、
地域性が出ましたね、はい。ラジオレジェンドさん、ありがとうございました。
ありがとうございま す。
さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net、 anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題など、こちらまでお送りください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。宮城彩子先生の文庫版 CA ボーイ、
綾瀬まる先生の文庫版草原のサーカス、蛭田麻子先生の単行本窮屈で自由な私の入れ物、そして吉川トリコ先生の新刊コンビニエンスラブが現在販売中です。どちらもよろしくお願いいたします。
はい、
山内まりこ先生作、田中真由美さん朗読のアメリカ人とリセーヌを含む文芸アネモネアール朗読10作品が現在オーディオブックドット JP さんで配信中です。音で楽しむチャリティ文芸アネモネアールをよろしくお願いいたします。
お願いします。
そして
はい、
なんと明日明後日、オープニングでも話しましたけども、うん、明日明後日高知漫画フェスティバル満載でございます。
いよいよです。
わーい。イベントステージはもちろん、はい、でもねブースで手売りをいたします。
はい。
そしてですね、まあ、そのイベント明日からですけれども、明日の11月4日は、会場から生放送される RKC 高知放送さんのラジオ、こちらが11時から13時のラジオということで、はい、どこに出てくるのかは、詳しくは高知放送さんだったりとか、満載の X でご確認ください。
はい、
お願いします。
お願いします。私たちも何か X でお伝えできることがあればね、
はい、
そうですね、ね、なんか発信、
そうですね、はい、文芸アネモネアール的な X がありますので、う
ん
う
ん、
皆様そちらをちょっとフォローご確認
チェックしてください。
はい、お願いします。
次回の純喫茶アネモネアールの配信日ですが、11月17日になります。あ、いい17歳の日だよ。
本当だ。
はい、
はい、
お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上きっこと
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店
お待ちしてます。